渋沢栄一から学ぶ経済。
新年おめでとうございます。こんにちは、渋沢栄一から学ぶ経済、司会のGパンパンダ星野幸喜です。
Gパンパンダ一平です。
はい、というわけで2021年の幕開けとともにこの新番組がスタートしました。
あ、おめでたいです。
おめでたいです。その名も渋沢栄一から学ぶ経済。
これどういう番組？
僕たちGパンパンダお笑いコンビなんですけれども、はい、まあ、なんとこの番組ではですね、渋沢栄一の名言やエピソードを僕たちが演じます。うん、そして近代日本経済の父と言われる渋沢栄一の偉業を紹介しながら専門家の方のお話をお届けします。というわけで渋沢の時代と現代を比較しながら今の経済にどうつながっているのかを考えてみようという番組です。
なるほど。
うん、
ぶっちゃけさ、はい、渋沢栄一ってどのぐらい知ってる？
いや、これね、うん、まあ、あの受験勉強でちょっと出てきたかなみたいな。
あー、なるほどね。
当時だったから覚えなければいけないという。
真面目だな。
そんな感じじゃないですか。一平は知ってますか？
僕はそうね、あの、うん、新しい自前になるぞぐらいしか知らないな。
はいはい、そうですよね。うん、まあ、今話題の人物ということで今年のですね NHK 大河ドラマの主人公にも決まっている方なので、うん、きっと皆さんは今話題のと今来てる方というふうに思ってくれてんじゃないかと。
でももうちょっと知りたいなみたいな感じかな。
まあそんな感じですかね。
うん、
まあ、じゃあ一方でGパンパンダ知ってますかって話です。その前に
本当にそうですね。
渋沢栄一さんの心配してる場合じゃないんですよ。
いや、それは本当にそう。
はい、というわけでね、まずはね僕たちGパンパンダのですね自己紹介させてもらえますか。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、星野と一平のねコンビでして、僕星野がですね実はですね、うん、公認会計士と税理士の資格を持っているお笑い芸人なんですよ。
これ本当にすごいですよ ね。だからこれ皆さん、
いやいや、そんなすごいなんてもんでもないですけどね。いや、相方の一平もでもすごくてですね、
お、
なんと現役の納税者なんですよね。
みんなそうだよ。みんな納税してんだよ。
そうですか。
なめんな。
あ、リスナーの皆さんも納税されてるということ。
そうだよ。
あ、でも一平も自慢できることがあると。
あ、一応ですね、あの、はい、ジャパンメンサ会員という、あの IQ が上位 2% の、
上位 2% というと、
ジャパンメンサ会員といいまして、うん、IQ がその国の上位 2% になっているという感じでございます。
いや、そんな謙虚に、
はい、
自慢話を謙虚にしてもね。
いいんです、これからぜひよろしくお願いします。
はい、まあ、そんなね、はい、まあ、ちょっとインテリをかじってるコンビだということで多分あの抜擢していただいたんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
そしてですね渋沢栄一と経済について教えてくれる先生をご紹介します。名古屋市立大学大学院准教授の横山和樹さんです。
どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
名古屋市大学の横山と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は名古屋からいらっしゃったんですか？
はい、お二人にお会いできるので楽しみ。あの僕の息子がですね、はい、今小学校4年生なんですけど、はい、毎日あの動画でお二人のコントを楽しんでてゲラゲラ笑っておりまして、なんかあの聞くところによると受賞なさったみたいな話なんかもちょっと、
あらあら
あのどんな賞だっけ。
いや、これがですね、うん、NHK 新人お笑い大賞という賞を受賞したことがありまして。
ありがとうございます。
ナイスパスです横山さん。
悪徳官僚みたいな声で喋るな。
いや、でも嬉しいですよね、うん、こんなあの知ってもらえてると息子さんにも嬉しいです。
え、横山さんは大学でどのようなことを研究されてるんですか？
僕はあの金融論っていう授業を担当しておりまして、もともと経済史という経済の歴史を専攻していて、
は
い、でまあ、歴史をもとにして、まあ、金融に関する経済学の授業をしてという、そういう、まあ、17年ぐらいにしてます。
経済の歴史がもう今の金融に関わってくるっていう、
まあ、そうですね。
はあ、い、そうなんだ。
なるほど。僕たちはですね、はい、早稲田の商学部出身なんですけど、
はい、
ちょうど商学部なのに僕はマーケティングを専攻してて、うん、相方は会計を専攻してたんで、はい、ちょっと金融論とか
そうだね、
疎いんですよ
正直。
そうなんですか。でもまあ一応近い感じの、
はい、
いや、やめてください。なんかインテリコンビとか言ってていろいろ知らないのバレるのが怖いんですよ。
でもあの興味は津々なので。
そうですね、
ぜひこれからよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで早速渋沢栄一を知るための今日の渋沢ワード、横山さんからお願いします。
はい、渋沢栄一は新一万円札の顔。
それでは渋沢栄一から学ぶ経済、始まり始まり。
この番組は日本経済新聞社、価値ある金融情報サービスをお届けするクイック、東京証券取引所の協力でお送りします。
第1話、
渋沢栄一と福沢諭吉の将棋対決。大隈重信邸においてよ
ー。時は1927年、昭和2年4月、渋沢の談話を筆記する聞き取り役が明治初期の東京海上保険、現在の東京海上日動の設立について尋ねる。
渋沢先生、
ん、
実は福沢諭吉先生と昔何かあったそうです
ね。ああ、福沢先生ね、
はい、
あったあった。東京海上保険をね、設立しようっていう話をしてたのよ。
はい。
大隈さんの家に呼ばれてね、福沢先生と一緒にいたんだけれど、そこで私は海上保険の重要性についてこう言ったのよ。
荷物の輸送の際における破損の危険を保険で手当てすることが必要なんです。
素晴らしい発言でしょ。
そうだと思います。
そうでしょう、
はい、
なのに福沢先生たらなんて言ったと思う？
どうもあまりに進みすぎている、
腹立つ声でしょう。
ええ、ほんとそうですね。
くもあの人ったら。そういえば私昔福沢先生と将棋指したこともあってね。
福沢先生と将棋を？
そうなのよ。その時も口が悪くてね、
ええ、
私のことを商売人にしては割合強いなんて言うのよ。
ああ、そんな。
割合強いってなんだってね。だから私も言ってやったのよ、ヘボ学者にしては強いって。
そんなことがあったんですか。
そうよ、福沢先生たらそういうとこあるから。東京海上保険の話もね、
結局渋沢は利己主義から主張しているだけである、
なんて否定してくるもんだからさ。ただ大隈先生がそこにいたからね、
海上保険はぜひやらなければならない。
ああ、素晴らしいことを言ってくれたおかげで東京海上保険の設立へと進んだっていうことなのよ。
なるほど。
ということで、新一万円札の顔として新旧交代する福沢諭吉と渋沢栄一が実は将棋で対局していたという場面をお聞きいただきました。
今演じていただいた寸劇なんですけども、はい、昭和2年にインタビュアーが渋沢から聞いたもので、うん、明治のある時に大隈重信という方のお家に渋沢さんが福沢諭吉と一緒に呼ばれまして、いろんなお話を相談事をしている。その時に海上保険っていう会社を作ろうかなっていう時に、渋沢さんが海上保険で大事だよと言ったのに、福沢諭吉がなんでそんなものが必要なんだっていうふうに言い合いになったっていう、それが元々の話でしたね。ジーパンパンダさん、ありがとうございます。中野、
ありがとうございます。
お上手に演じていただいて、
いや、
お二人このエピソードどういうふうにお感じになりました？
そうですね、やっぱり福沢諭吉さんも渋沢栄一さんもその名前は知ってるんですけど、
はい、
お二人の関係性ってあんまり知らなくなかった。
本当にね、なんか歴史上の人物って一人一人で覚えるからさ、当たり前なんだけど交流あったんだなっていう。
しかも将棋もやってたっていうのが。
将棋させてましたね。福沢諭吉の方が5つ上で、渋沢栄一の方が年下にはなるんですけども、
はい、
まあこういう言い合いをしてるという
感
じなんですね。
え、福沢諭吉先生ってこんな感じだったんですか？
まあ渋沢さんに言わせるとこんな感じだったんでしょうね。ただまあ基本的にやっぱまあ相性が悪いところはあるわけでしょうね。かたやその学者呼ばわりする、商売に呼ばわりするという形で、二人仲良くすればいいんだろうけども、
はい、
まあ二人は特に優秀なだけあって、お互いのこの違いっていうのがどうしてもちょっと気になるところはあったんでしょうね。
わ、そうなんですね。
実際その演じてキャラとして、
はい、
福沢さんこんなイメージ、あるいはその渋沢さんこんなイメージみたいなのって、
はい、
元々あったイメージとなんか変わったりとか気づかれたことってありますか？
一応僕が福沢諭吉さんの声をちょっとやったんですけど、はい、元々その学問の勧めとかを書いている人だからすごいちゃんとした感じでやろうと思ったら、台本見て、うん、 なんだこの口の悪い人と思って。だから、いいのかなと思いつつ、嫌なやつっぽくやってしまいました。
ね、そうですね。彼、そういうところが割と、良くも悪くもありまして、福沢さんってやっぱりその、学問の進めて、しっかり勉強した人が、将来世の中を、政治を、経済を支えていくと。で、もしも勉強できなければ、世の中を支えることなんかできないよっていうようなところを言うわけですよね。はい、で、実はこういうところも、渋沢さんっていうのは、福沢さんのこういう考えが、どっちかってあんま好きじゃなくて、特に渋沢さんっていうのは、いや、勉強したくてもできない人って世の中にいるよね。できないって、要するに学校に通えない人っているよね、と。
社会の問題ですか。
そうですね。例えばその、お家のお仕事を手伝って、小学校に通えなかったって人は当然少なくなかっただろうし。で、そういう人にね、お前勉強してなかったんだろうって言うと、それはちょっと話が違ってくるよね、と。
そうですよね。
ただやっぱ、渋沢さんってそういう人たちを助けるために、給品のためのその、事前施設を作ったりとか、あるいは、そもそもの教育に熱心だったんで、女性のね、教育なんかでも熱心でっていう形で、二人ともなんか教育に熱心でありながら、かたやどちらかというとエリート志向というか、かたや誰にもこう開かれた学問の姿っていう、これだいぶ違ってくる話ですね。
そうですね、確かに。
そうなんだ。だから今日の渋沢ワードがさ、うん、渋沢栄一は新一万円札の顔だけども、うん、そういう全然違う学問の体系感を持った人から、うん
映ってい
くみたいな。
渋沢さんはどっちかというと勉強してこう出来上がった人、例えば昔で言うと丸山正夫さんとかそういった思想家がいて、いわゆる官僚政治ですよね。要するにちゃんと勉強した優秀な人がいかに国を支えるか国家を支えるかって、そこに責任感をっていう。だからそれは一つ大事な見方ではあるんだけども、一方で渋沢さんってのはいやみんなにチャンスあるよね。っていうふうに、これどっちもどっちで、どちらが正解とかいうわけではないんだけども、ちょうど二人はそれが両極端なんですよね。
はあ。
そういうところで福沢さんと渋沢さんってただでさえこう、学問の捉え方も違うし、経済に関してもね、全然捉え方が違うというか、
うん、
経済学の用語って福沢さんが割と翻訳をしたね、言葉が割合に多いんですよ。
そうなんですか。
経済はね、神田隆弘って違う人なんだけど、はい、それこそ競争市場とかなんかいろんなテキストあるじゃないですか。
はいはい、
ああいう経済学に出てくる用語って、はい、結構福沢さんが訳してるんで、彼実はヨーロッパの経済の勉強は本当はしてるんですよ。
あ、
だから本当は経済詳しいはずなんですよね。
詳しいけど。
渋沢さんに言わせると、
はい、
いや、品物を輸送するときに、失っちゃうリスクとか、損失するリスクがあるとか、そういったことも分かんないのかみたいな感じで、渋沢さんから見ると、お前ちょっと全然現場のこと分かってねえなっていうような感じになるわけですね。
じゃあその渋沢栄一さんっていうのは、結構現場を分かっているという方なんですか？
そうですね。福沢さんと比較をしてしまうとなんですけども、割と現場目線というか、現場重視というか、福沢さんどっちかっていうこう、理想というか、理念があって、そっちをこう追っかけてるっていう。どっちも大事っちゃ大事なんですけども、
はい、
片方ずつそれぞれを大事にしてるんで、二、うん、人が目の前に来ると、どうしてもこうなんかこう違いがすぐに、お互い気になったんでしょうね、きっとね。将棋を指していても。
で、この番組は、もうタイトルの通り、渋沢栄一から学ぶ経済ということで、渋沢栄一さんが主人公みたいなものですから、
そうだね。
ちょっと初回なんで、その渋沢栄一さんってどんな人っていう、まずその情報
を、なるほど。
教えていただきたいんですよね。
はい、よろしくお願いします。
これね、渋沢企業といって、まあ、だいたい400、500、600、もう数えきれないくらいの、まあ、会社を設立して、
ちょっともう、すごい、
ね、明治日本の産業家の立役者と言われてる人なんですね。
ベンチャー企業みたいな、今でいうスタートアップをめっちゃ立ち上げてる人みたいな感じですか？
なおかつ、未だに大企業として貢献なさってる会社さんが非常に多いというか。
あ、濃いですね。
例えばどういう会社を立ち上げてるんですか？
それこそ、銀行とか、それからあるいはその、証券取引所とか、はい、そういったことにも、だからもう金融とか経済の要の部分になるようなところを、彼は非常に貢献しているので、それはもう、で、しかもそういったその大事な会社ってのはもう、400、500、600も行くんじゃないかって、いろんなその、経営の歴史をね、勉強なさってる先生方、研究者の方っていっぱいいらっしゃるんですけども、
はい、
なかなか、それでも全貌がまだ見えてこないぐらい、ようやく見えてきてるんじゃないかっていうぐらい。
多すぎて、拾いきれない。
今、一斉な活躍なさってる方が次々に解明なさっていて、はい、面白い会社の成り行きとかいろんなことを届けてくださる方いらっしゃるんですけども、
はい、
もう大企業ですから、追っかけるのがすごく大変な人なわけですよね。
はあ、じゃあ、今、ホットになってるぐらいの人なんですね。
そうですね。
ああ、はい、そうなんだ。
ようやくみんな分かってきたみたいな。
そんなことある？
ここ掘ったらめちゃめちゃ出てくるよみたいな感じに今なってるってことですね。
だからさ、今ね、この並みいる人たちが研究対象として渋沢栄一さんを見てるけど、うん、当時は渋沢栄一さんっていう一人の脳みそで成立してたわけじゃん。
そうよね。
めちゃくちゃ知りたいわ。
だから怪しいですけどね、その本人はもう把握しきれていたのかっていうぐらいこの会社も立ち上げてたわみたいな、ありそうですよね。
まあ案外とあるかもしれませんよね、もしかしたら。ただいろんな当時のそのいわゆるその起業しましょうって人も、はい、渋沢さんにちょっと頼んどこうかみたいな、やっぱそういうところもあるんで、はい、渋沢さんにそのあのお願いをできるっていうだけでもある種一つの目標になるというか、それぐらいそのやっぱ大物ですから、そこそこの会社で相手にしてもらえないとなったら、やっぱその渋沢さんに相手にしてもらえるってことが、はい、当時の経営者の一つの目標にもなってるという。
なるほど。
だからお笑い界で言うとその松本人志さんと共演するみたいな。
なるほどなるほどなるほど。
今で言うとですけど、はい、そういうのとか。
じゃあめちゃくちゃすごいじゃん。
いやじゃあって。だからそういうような感覚ですよね。会うだけでもとか、
そうですね、
なすだけでもみたいな方だったってことですね。
はいはい、福沢さんについてはなんとなく知ってたけどな。うん、だからその慶応をね立ち上げた福沢さんに対して、
はい、
我ら早稲田大学の母校を立ち上げた大隈さんはさ、うん、ちょっと渋沢さん寄りだったわけじゃないですか。
そうですね。先ほどのは要するに大隈重信さんのお家に集まって、はい、まあいろんな会社の話をするっていう中でのエピソードで、
はい、
福沢諭吉さんは渋沢の話を聞いてもピンとこなかったけども、
はい、
大隈重信さんは、まあ、それを理解できたと、じゃあやってごらんっていう風にこう背中を押してくれたわけですね。
あ、それはちょっと嬉しいね。
そう僕は早稲田出身なんでね。
そうそうそう。
というわけで今日の渋沢ワード、渋沢栄一は新一万円札の顔についてはもう覚えましたね。
はい。
というわけで CM の後は海上保険の部分もお話しします。
恐怖指数ってなんだ、投機筋ってどう動くんだ、グローバル市場で注目を集めるマーケット情報は日本国内で足りているのか、日本の個人金融資産を守らなくてはならない時代の情報格差を埋めよう、マーケットのプロ向けに情報を提供してきたクイックがそんな思いで個人投資家向けに立ち上げた金融情報サイト、クイックマネーワールド、現在無料会員登録受付中。
渋沢栄一から学ぶ経済、
ジーパンパンダの星野と
一平がお送りしています。
さて横山先生、はい、番組の後半はですね、寸劇の中で出てきた海上保険の話少し掘り下げたいと思うんですけど、まず当時の荷物の輸送事情というか、うん、どうなってたんですか。
そうですね、特に明治になるときに日本っていうのはとにかくもうヨーロッパやアメリカもう欧米諸国から一人前と思われることっていうのが第一の目標なわけですよね。で、特に経済だと、うん、それこそ教科書によく載っている言葉なんかだと食産工業みたいなスローガンなんかも言われていて、ね、一生懸命頑張ろうとするんですけども、なんかあの例えば商人さんがなかなか品物をねちゃんと言った通りに届けないとか、うん、言った通りのものを持ってこないとか、うん、そういうトラブルってまあどの国でもどんな時代でも起こりうるものではあるんですが、はい、当時の日本の商人さんっていうのはそういう意味ではちょっとでもミスをすると白い目で見られるというか、ちょっとまあ上から目線で見られるというか、そうい
ったところ感があったみたいな、
そういうのがあるわけですね。で、実際当時のそのヨーロッパの人たちの記録を見てみると、やっぱり日本の商人の出来の悪さみたいなことを記録にいくつか残しちゃってるんですよ。で、決してそれは別にそのまあたまたま目についたんだろうけども、一方でその食産工業とかね、そういうスローガンを掲げたりする頃にあってはできる限りそういったミスは避けたいわけですよね、
はい、
その時のためにいや実はちゃんとした保険がありましてねみたいなことがあるとないと、じゃあだいぶ信用が変わってくるよねと。で、できる限りそのヨーロッパの人たちに安心してもらいたいと。ビジネスってやっぱりこの取引をいかにこう相手に安心して参加してもらうかってことが大事になってくるんで、
はいはい、
僕と取引するとこんないいことありますよって、そんな不安にならないでくださいってところからしなきゃいけない時に品物がなかなか言った通りのものが届かないとか、
はい、
全然言った通りの量が届かないぞってなったら困るので、輸送全般について非常にその神経を使うというか、そういったところはやっぱ渋沢っていうのは彼は昔から商売人だったので、そこは気をつけなきゃいけないなっていう感覚はあったわけですね。で、福沢はそういったところがピンとこなかったと言うんですけども、
はい、
渋沢からするといやむしろそこが大事でしょうと。商売の基本ってのは基本的に物を運ぶってのはどうしても出てきますよね。例えばみかんだったらみかんの産地があってみかんを食べる人がいて、
はい、
じゃあみかんを食べる人がどういうふうにみかんの産地からっていうときにわざわざみかん山に行くわけでもないし、みかん作ってる人がいろいろと一軒一軒配るわけでもないと、
はい、
例えば今だったら C2C ビジネスみたいなプラットフォームビジネスみたいなのありますけど、
はい、
昔はそんなのないんで、そこで商人 員っていう商業を営む人がいて、はい、仲介を役をしてあげる。あ、みかんどうぞ、あ、リンゴどうぞってパーッと仕入れちゃう、うんうん、で俺のところにはみかんリンゴいろんな果物がありますよと言って、はい、果物が欲しい人に売るっていうような形で商人さんってのは作ってる人と食べる人を仲介してるわけなんですよ。
そうか、
で仲介してるってことは物を実際に運ばなくちゃいけないわけですよね、
うん、あ、そうか、
だから商人さんがいかに広い範囲できるだけ早く安心して大量に物を輸送できるかっていうのは、そういう交通とか輸送の技術っていうのは当然ながらその商業の歴史の基本になるというか、経済の歴史の基本になってくるんですよね。
じゃあ渋沢先生っていうのは、もう渋沢先生って呼んじゃってるけど
先生ですね、
渋沢栄一さんは一つの企業を立ち上げたビジネスチャンスっていうわけじゃなくて、もう国を、日本を豊かにするために、こういう会社を立ち上げたっていう。
そうですね。だからそれこそもう、あの、商売人さんたちがちゃんと商売できるための仕組みを作んなくちゃいけないなっていう工夫の中で、いや、運んだものがちゃんと届く。で、届かない場合にはちゃんとそこに保険というね、リスクをちゃんとカバーするような仕組みが必要だろうなっていうことを、彼なりにも理解していたという。
そうか。
ちなみにその、例えば流通とか、物の行き来ってことに関して、はい、まあ、当然、買う人はそれに対してお金も渡すわけですよね。
そうですよね。
だから、その時にじゃあお金どうやって渡せばいいのっていう時に、はい、実は渋沢さんがお金のやり取りに関する仕組みっていうものも作っているっていうのも、これまたすごいところで。
何でもやってるじゃん。
何お金のやり取りに関する仕組み。
そうです。まあ、決済ですね。決済の仕組みっていうものについて、実は渋沢さんが貢献なさっているところも。まあ、これ番組を重ねた中でおいおいと、ご紹介してきますけども、すごい人なんですね。
確かに商売人ってどうしても移動のイメージがあんまりなかったんで、
確かに
何かね、その場でやり取りしてるだけの感じのイメージでしたけど、そうやって聞くと確かに輸送って本当に大事だし、ビジネスやってる人からしたら、いかにその学問だけで物を見てるかというか。
ああ、そうですね。まあ、流通って言葉自体がね、流れるとか通じるとか、なんか移動を思わせるようなことですよね。で、そういったことが必要なんだってことを、渋沢さん本人も小さい頃から商売人だったので、まあ、移動の経験当然ありますし、それから商人さんたちが移動してる様子なんかも当然知ってるわけなんですよね。そういうその商売をしてる人たちの現場目線というか、福沢さんなんかだと、需要があって、供給があって、買い手があって、売り手があって、そういうような世界だったのが、渋沢さんとしては、いや、まず物を運ばなきゃいけないよねっていう話になってくると、あ、こういう問題が起きるよね、こういうところ気をつけなきゃいけないよねっていうところが、非常にその現場目線というか、
はいはい、
いろんなそのビジネスのコツとかいうときに、いかに現場に声を聞くかっていうことが大事になってくるわけですよね。福沢さんはそういう意味では現場のことってのはあんまりよく分かってなかった。で、渋沢はよく分かってた。お二人、例えば、現場っていう時に、福沢っぽく、例えば、それこそ、頭の中で、こういうコントがあるぞ、みたいな感じで、シナリオを作って、その、コントをする時と、実際演じてみて、その、現場に出てみて、笑いを作る時とって、やっぱ違いってあったりするんですか？
すごいありますよね。本当にお笑いって非常だなって思うんですけど、はい、なんかその、台本でね、机に向かって、この行がこの行と絡んでて、ここで伏線を回収して、みたいに、頭の中ではすごい、理論武装してるけど、いざ舞台に立ったら、なんか見た目が別に面白そうじゃないみたいに言われて受けなかったりとかあるんで、
あるなー、
いやもうそこでまずダメかとか、
ね、もっとだから星野は頭の中に福沢諭吉じゃなくて渋沢栄一を住まわせなきゃいけないんだよ。
お笑いの渋沢さんを。
そうだよ。
確かに現場目線っていう。
現場目線、ね、大事ですね。現代ビジネスにおいても宅配とか輸送とかって関わりとかあるんですか？
そうですよね。やっぱり宅配サービスっていうのはそれこそ今僕の知り合いの経済学者さんなんかでもある宅配サービスの会社にお勤めになってて、はい、で何をするかというと宅配に従事なさる運搬に当たる方々、はい、まあ自転車だったり、はい、できるだけそのいかに交通マナーを交通ルールを守らせてなおかつ迅速にお客さんのところに運ばせるにはどうすればいいのかっていうそういったその組織作りだったりそのルール作りってことに専念なさってる方もいらっしゃるんですよね。だからやっぱその人間がこういうふうに行動するかこういうことがあるとこんなふうに行動するっていうその行動のと心理の関係なんかをちゃんと分析してビジネスに生かすってことをなさってるんで、はい、でしかも渋沢さんなんかがその描いた海上輸送というのはやっぱり大量に物を輸送するっていうことが大きく出てきますんで、はいはい、何せ技術としては昔のことなんで当時としてはやっぱその現場のことをね心配する目線っていうのは相当強かったと思いますよね。
そういうことか。 2020年ぐらいからリモートで何かするとかで、うん、よりね輸送に頼ることが僕らも増えてるんで、うんうん、なんかそういう風に聞くといかにそこにこうリスクがあってそこにどう人が対応してるかっていうのが目に見えてわかりますね、うん、面白いというわけで渋沢栄一から今の経済を掘り下げていきました。横山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いてのコーナーはこちらです。兜町
今昔。
今回は兜町のこれまでとこれからについてちょっぴりご紹介します。兜町というと金融や証券の町というイメージですよね。日本で最初の株式会社である第一国立銀行、現在のみずほ銀行や東京株式取引所、現在の東京証券取引所などが設立された場所です。そして、兜町は渋沢栄一ゆかりの地でもあります。明治6年、日本で最初の銀行、その第一国立銀行を作ったのが、実業家の渋沢栄一なんです。と、ここまではご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。この第一国立銀行の外観は、当時のおしゃれスポットに認定されていて、錦絵に描かれるほどでした。実は渋沢栄一のお屋敷に隣接していたんだそうですよ。そんな兜町も今生まれ変わろうとしています。番組では兜町にある様々な顔を紹介していきますので、ぜひご期待ください。
次回もお楽しみに。
渋沢栄一から学ぶ経済。
1万円当てちゃおう渋沢クイズ。さて今回渋沢栄一は新1万円札の人というテーマにお送りしてきましたが、ここでなんと1万円相当の商品券が当たるお年玉渋沢クイズでございます。
リスナーの皆さんぜひご参加ください。
近代日本資本主義の父渋沢栄一が図柄になる新1万円札は何年から流通する予定でしょう。近代日本資本主義の父渋沢栄一が図柄になる新1万円札は何年から流通する予定でしょう。
番組ウェブサイトからご応募ください。締め切りは1月13日になります。お待ちしています。はい、あっという間にエンディングです。
もうエンディング？
早いですね、うん、横山さん初回はどうでしたか。
いや、ラジオではお伝えできないんですけども、お二人が真剣な眼差しで話を聞いてくださったのがとても嬉しかったですありがとうございます。
そう、ちゃんとね、いえいえ聞いてますから僕らも。実は
話がものすごく面白いから。
そうです ね、 ちょっとこれからもぜひいろいろと教えてください。というわけで名古屋市立大学准教授の横山和樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこの番組のツイートはハッシュタグ渋沢ラジオでお願いします。ハッシュタグ渋沢ラジオとつけてツイートしてください。
番組へのメッセージや感想は番組ウェブサイトのメールフォームからお願いします。そして早速ですが、来週1月11日月曜日は祝日のため再放送をお送りします。夕方5時10分からの放送です。明日からポッドキャスト配信もあります。
それではまた次回、Gパンパンダの星野と
一平でした。さようなら。
この番組は日本経済新聞社、価値ある金融情報サービスをお届けするクイック、東京証券取引所の協力でお送りしました。